リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見街京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは京都産業大学鈴木ゼミのお二人です。それぞれの、ね、皆さんで自己紹介をしていただこうと思います。 お願いします、
はい、京都産業大学現代社会学部現代社会学科鈴木ゼミ4回生の橋本由美です。
同じく京都産業大学、鈴木ゼミ現代社会学部現代社会学科4回生の宮内海斗です。
はい、よろしくお願いいたします。なかなかねチャーミングな、そしてイケメンなお二人が来てくださいました。ラジオで残念ですでは早速なんですけれども、大学でねどういうことをされていらっしゃるのか、この鈴木ゼミではどういうことをされていますか。
そうですね、この鈴木ゼミは、地域の活性化を目的として、まあ、その地域に入って、まあ、そのフィールドワークを行っていって、まあ、その広げていくっていうゼミで活動させていただいてます。
はい、どういう地域に入ってやってらっしゃるんですか。
ゼミの中では主に3つあって、まあ、1つ目は三条大橋と鴨川と、そこで組山のこの3つでやっています。で、僕たち2人はその組山の地域に行ってその活動をしています。
なるほど。その、組山町に行かれ皆さんがなんかこうやろうと思ったきっかけみたいなのありますか。
組山町はあの先輩から引き継いだ地域なんですけど、私たちはあの実際に地域の方と触れ合っていろいろ学ばせていただきたいという思いから組山町を選択してフィールドワークを行っています。
はい、で早速にねどういうことをされたのかというのを、私はこの番組 の収録の前に素敵なこのなんてパンフレットをねいただいたんですけれども、これをねあの皆さんが作られたということなんです。でこれがまあ完成品なんだけれども、そこをこの パンフレットを作りましたというだけではない物語がありますので、そこをちょっとねご紹介いただこうと思います。
お願いします。
では、組山町でこういうことをやろうと、でこの冊子は麺というのと肉というのがありますけれども、はい、そのあたりもご紹介お願いします。どういうプロジェクトなんでしょうか。
組山町という地域はあの魅力を発信するツールがなくて、その魅力を発信するツールを作るためにグルメの魅力を伝えようということになって、実際に行政の方からグルメマップを作らないかというふうにお声掛けいただいて、ラーメンと焼肉のグルメマップを作成させていただきました。
なるほど。なんかどこもね、2つとも学生さんにとっては身近な
食事ですね。
美味しそうなパンフレットですけどそしてそれをどういうふうにして展開されていったんでしょうか。
グルメマップ、
作る、ね、焼肉、ね、あのやろうとか、あのラーメンをこうもっと広げようっていう展開の中で、どういうふうにアプローチしていこうとかいうふうに考えていかれたんですか。
組山町の特徴をまず初めに調べまして、あの中間人口がとても多いということに気づいて、具体的には昼夜間人口比率が 177% となっていて、これは工場とか事業所が集合しているからだと考えられるんですけども、あともう一つが、もう一つの特徴として町民の住み替えたい理由の第3位が町に愛着を持てないというふうになってしまっていて、ここの課題を解決するためにグルメマップのターゲットとかを決めたりしました。
その中間人口っていうのはどういう人たちっていうことになるんですか。
町内に働きに来られる方とか、ドライバーとして組山町に来られる方ですね。
じゃあそこには実際には住んでらっしゃらないけれども、はい、通ってらっしゃる方々というがたくさんいらっしゃる地域なんですね。はい、はい、そして、じゃあどういうその後はどういうふうに考えて進めていかれたんでしょうか。
でそこのターゲットを中間人口に当てることで組山町を内側から活気づけるということを目標にして、実際に取材などフィールドワークを行っていきました。
内側からっていうのは
やはりあの中間人口の方とか実際に久美山に関わる機会が多い方に知っていただくことで久美山町を好きになってもらいたいという思いからです
ね。うん、ただのこう通過点じゃないね、はい、そこでまあ仕事をしてるんだからそこをもっと知ってもらおうという、
はい、
でそれが、じゃあ次にその行政の方々とどんな思いでそれを進められたのかというところもお話しいただきましょうか。
あ、でそこが行政の方は実際に取材を行っていくと行政の方は新規客を獲得したいというふうに思われていたんですけど店舗の方は常連さんを大切にしたいというふうに思われていたりしてそこのギャップとかにもあのいろいろ試行錯誤しながら取り組みました。
はい、じゃあ具体的にどういうふうに取り組んだのかなっていうのをじゃあちょっと今結構静かにしてはりますね宮内斎藤さんにお話を伺おうかな。
そうですね、僕たちは、インタビュー内容としてはそのお店の歴史とか客層メニューその店で大切にしていることとかであと今後の展開というか今後の希望していることとかを、まあ、聞いてで自分たちがどういうふうにこう広げていけるかっていうのを話してでそれを発信していくっていうことをしましたね。
たくさんお店はあるんですね。
はい、そうですね、まあ、ここの中では焼肉僕たちは焼肉チームなんですけど、ラーメンと焼肉チームで、まあ、合計22店舗あってで、まあ、その中で僕たち焼肉で取材ができて7件なんですけど取材できたのが6件なんで、で、まあ、そんで、まあ、そこの6件の中も一つ自分たち分かれてその取材しに行かせていただきましたね。
じゃあ地域で実際お店の方と触れ合ってでいろんなお話を聞けたということはなんかすごくこう面白い学びが、
はい
ね、学校の中とは大学の中とはまた違う学びがあったんじゃないかなと思うんですけどもそのあたりはいかがでしたですか。
そうですね、実際に中に入るともうすごくなんか最初はもう個人営業をされてる方が多いんですごくプライドの持っている方とか少し硬い人かなとは思っていたんですけどすごくあったかくてでも初めて来る自分たちにもすごくその優しく声をかけてくださってるんですごくインタビューもしやすかったですし実際その店のお肉を食べさせていただいたんですけどどれもすごく美味しくてで、まあ、今まで食べたことないようなすごい味をしたんで、まあ、ぜひ、まあ、皆さんにも食べてほしいなと思ってます。
これいいゼミでしたね
ゼミです
いい取り組みでしたねなんか本当美味しさが伝わってきますね。そして温かいっていうのがいいですね。そういうふうにこう接してくださるっていうのがね、はい、ではここでミュージックブレイクに行って音楽の後さらにお話を伺いたいなと思うんです。音楽はちょっと、静かな曲を選びましたあの5月っていうのがねやっぱり爽やかな季節これからそんな心の正常を見る季節という意味があるのでそういうなんか爽やかなだけど静かな30弦の曲を朝倉彩さんの曲をお聴きください。はい、今夜のゲストは京都産業大学鈴木ゼミの
橋本由美です。
宮内海斗です。
はい、では続いてお話を伺いたいと思います。皆さんは久美山町に行かれてそこで、地域を活性化しようということで行政の皆様と一緒になっていろいろ会議も重ねて、はい、こう素晴らしいねこのマップを作られました。では後半ではこのマップのお話マップっていうのかなイラストどう言ったらいいんですかこれは冊子
そうですねグルメ
グルメ雑誌
グルメブック、
うん、グルメブック失礼いたしますグルメブックではちょっとご紹介お願いします。どういうところでねいただけるのかというのも含めてお願いします。
まずこのグルメマップはとてもたくさんの工夫をしたんですけども一番の工夫が肉と麺っていうこの両面表紙になっていてあの大きく肉の表紙と麺の表紙があって肉の表紙から開いていくとお肉のページが麺の表紙から開いていくと麺のページがっていう風にすごい分かりやすくしました。 あとはサイズ感も工夫して A6 のサイズになっているんですけど、これは中間人口 の工場で働いている方々のポケットにも入るサイズになっております。あとはイラストがたくさん組み込まれていまして、
かわいいイラスト、
はい、とっても可愛いんですけど、ゼミの子がすごい絵が上手な子がいて、その子に描いていただいたり、あとは学生がちらほら写っておりまして、
本当ですね
これも学生のオリジナリティを出そうと試行錯誤して決めました。
なるほど。
あとは看板とかのロゴマークとかをお店のところに入れることで、あ、このお店知ってるという気づきにつなげれるようにしたり、あとこれもすごい考えたんですけれども、星マーク、白い星マークを3つほど書いておいて、ここのお店好きだなと思った人がそこに自分で色を塗れるように。
はあ、自分で完成させるグルメマップ、
はい、
ブック、
うー、そういうこと、ね、その方によって違うマップになっていくようになっています。
なるほど、
はい、
面白い。皆さん、そしてそれをね、一つずつ食べて行かれて、記事はこれ書いてらっしゃるんですか？
はい、これも学生がそれぞれ分担して担当しております。
こういうグルメの記事って難しいでしょ、書くのが。
難しかったです。
難しかったです ね。
なんてほら、グルメレポーターってよくね、ありますテレビとかでもありますけど、
はい、
美味しかっただけではダメですしね、はい、どういうところがこのお店のね、良さかっていうところ書かれたと思いますが、
はい、
その工夫のほどはいかがですか？
いや、そうですね、それはそのゼミの先生とかにも、うん、みんなのチームのみんなにも、その自分らの感想っていうか、まず自分の思ったことをバーって、うん、箇条書きというか書いて、でそれをこれだったら伝わるかな、みんなに伝わるかなみたいな感じで、こうみんなでこう話し合いの中で、もっとこうした方がいいんちゃうかとか話とかあっての、その文章でできたので、その美味しさというか魅力がしっかり伝わっている文章なのじゃないかなと思いますね。
なるほど。そしてレイアウトもなかなかね、見やすくって、
はい、
工夫がいろいろとありますよね、
はい、
行きたくなる感じがします。
デザイナーさんがとても頑張ってくださって、すごい見やすいものにしてくださいました、
ね、なんか本当に学生が選ぶ焼肉7000とか書いてあったらちょっとこう行ってみようかなとか、スタミナ満点がっつりでしたからそのキャッチコピーもなかなかね、掴んでますね
これもだいぶ工夫して考えました。
あ、ね、大事なと。写真はどうなんですか？
写真はみんなでその店に行って、うん、携帯なりなんかそのでなんかこう光とかそういうの調整しながら、みんなで写真を撮っていって、どれがいいのかみたいなのでこう選ばさせていただきましたね。
へ、写真ってね、写真ネットとかはね割と簡単だけど、はい、ね、こういうブックにする時の写真って難しいのに上手に撮れてますよね
ありがとうございます
本当なかなか力が入ってますこれはどこで手に入れることができますか？
そうですね、配布場所は、久御山町商工会と桜出会館と、あと自分たちが通う京都産業大学と、各店とかにその取材していただいた店のところに置かせていただきます。で、情報発信とかしては、インスタグラムを自分たち活動してるんですけど、それでなんかその載せきれなかった、そのグルメマップに載せきれなかった情報とか魅力とかを発信できたらいいなと思っています。
なるほど、そうですね、取材するといっぱい載せたいんだけど、
はい、
なんかやっぱりこう紙面の都合というか、そんなにバッとも文章があるよりかっていうね、レイアウト の、
はい、
力もあるので、その辺は知らないといけない部分ありますもんね、はい、そういうところもまた見ることができるということですね。
はい、そうですね。
それで検索はどういうふうにしたらいいんですか？
そうですね、
久御山町焼肉
かな
多分じゃあこの番組ブログに書けるように情報をまた送ってください、ね、
はい、すいません、ありがとうございます。
ラジオカフェのこの、空間、京都有空間の番組ブログにね、皆さんのご出演のところのページに書きますので、はい、リスナーの皆さんもチェックしてください、
はい
そして、取材をされてどういうことを感じられましたか？
そうですね、実際に店舗に取材させていただくことで、 の店舗の方の温かみとかに触れることができて、私たちもすごく組山町を大好きになることができたんですけど、コロナ禍ですごいとても大変な時期ではあるとは思うんですけど、グルメガイドを届けることによって、そのお店の方の温かい思いが地域に届いていって、組山愛が広がっていったらいいなと考えています。あと食を通して組山町の魅力をもっとたくさんの方に伝わっていったらいいなと思っています。
素晴らしいよ。本当そうですよね。一番大変なそのコロナの ね大変なところでね、大事も大きいでしょうし、そこをなんか皆さんも一緒にね、この取材をされたことでいっぱい学ばれたと思うし、また地域の皆さんに元気も届けられたんじゃないかなと思いますね。じゃあ、時間が迫ってきましたけど、橋本さんじゃなくて宮内海斗さんはどうですか？
そうですね、先ほど橋本さんにも言ってもらったんですけど、本当に店の方々の温かみというかすごく感じて、初めて来たのにもかかわらず、なんかこうご飯とかも提供してくださったりとか、そのコロナの中でみんなが大変やっていう時期にも、そのすごい元気なパワーも自分たちもすごくその与えられたですし、その与えられたその元気をもっとみんなに、その栗山全体とかに出していけれたらいいなと、ほんまに心から思いましたね。
はい、ありがとうございました。ね、いい、私も元気をいただいた感じがします、ね、今夜のゲストは京都産業大学鈴木ゼミのお二人、宮内海斗さんと橋本由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。また次回をお楽しみに。